や、いつも通り私がワンライン読みますから、そのあとリピートしていってください。ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ。
ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダム Samadhyay
Sadhu Sadhu Sadhu
Sadhu Sadhu Sadhu
はい、ですね、ちょっと私もなんか2月はなんかインド疲れっていうかちょっと気が抜けちゃって、今ずっといろんなことの整理をしていて、まあそれもやっと終わったんで、ね、もう今日が2月の最後で、まあ本当に3月からね、もうちょっと本格的にやっていきたいと思うんですけども、今日のテーマは、この間皆さんにメールをお送りしましたけども、恐怖からの自由っていうねっていうメールをお送りしましたけども、まあ、今日のサブジェクトもそれについてお話ししたいと思います。といっても、もうなんていうかな、もう今更ね、お二人に。というか、まあ、これを聞いてらっしゃる、インターネットを通じて、ね、聞いてらっしゃる人も、もう分かりのように、結局まあ、ダルマって言っても もちろんいろんなサブジェクトが当然あり得るし、いろんな今更言うまでもなくね、歴史的なことも言ったり、いくらでもいろんなことを言えるし、であらゆる角度から話していくこともできるんですけども、やっぱりそうやっていくうちにやっぱり見えてくるのが一つのものが見えてきて、一見いろんなね、サブジェクトについて話しているようでいても、それが全て、有機的につながり合っているっていうことがね、見えてこないといけないんですよ。見えてこないと、ただ本当にただなんかバラバラなことを言っているなってことでね、全然はっきりしてこないんだけど、一つのまあ、なんていうか実物っていうかな、まあ、うちの師匠だって実物でおっしゃっちゃうんですけども、が見えてくればね、仏教っていうのはそれをただいろんな角度から追求して、そしてもちろんいろんな角度がただバラバラな角度じゃなくてね、そのいろんな角度が全て有機的につながり合っているっていうところが、見えてくるはずなんですよ。そうすると、なんていうのかな、まあ、ある意味極端なことを言えば、私はここではまた 毎回同じことしか話せないっていう、面もあるし、でもその、ま、毎回同じことを、まあ、あらゆる角度から、話していきたい、あらゆる角度から話すことによって、この一つのものですねが、もっとリアルな、リアルになってくるってことは、我々の生活の中で、ね、どう、それを生きていったらいいのかっていうことが具体的に見えてくるっていう、ね、そういうお話です。ですから、まあ、一応ね、毎回一応のテーマを決めて、話していきますから、まあ大体、今日のテーマは先ほどお話したように恐怖からの自由ってことでね、前回は慈悲の瞑想についてしたし、ね、最初の時は、プレゼントモメントアラビスということの話して、まあ、それぞれの回、それぞれの題がこう、まあ、一応ね決めてお話ししようと思ってます。だから来週もまた別のサブジェクトについて、再来週も別のサブジェクトについて話していきますけども、だけども全て有機的につながっているっていうことでね、だから一回聞いてもらっても一応完結したお話をしたいと思うし、それをずっと何回も聞いてもらうことでね、いろんな角度からこの一つのものに対する見方ができて、でそれが全ていろんな角度って言っても、その、たくさんのバラバラな角度じゃなくてね、そのたくさんのバラバラ一見見えるような角度が全てつながり合っているっていうね、ことが、見えてきてもらったら、 パターンのやり方になると思うんですけどね。でそれとまあそんなのはお前の個人的意見じゃないかっていう言われそうなんでね、まあ私がの、まあ、今言ってることとどうねこの先達たちのおっしゃってきたこととかどうつながるのかっていうことをねまあ述べていきたいと思うし、まあまあこれも繰り返し言ってたけども、まあ私は日本の禅宗とね寺門とそれと今チベットの御子たちと非常に深いつながりを渡せていただいているんでね。でその先生たちのお考えになっていること書かれていること喋られていることそれをまあ紹介しながらね、それをまあ私が今言っていることとどうつながっていくのかということでねお話していきたいと思っています。ということで、で今日のテーマは恐怖っていうね、ことなんですよ。フィアですね。で今までね私がなんていうかな人間のそのネガティブエモーションってね否定的な感情っていうのかなにこうどう取り扱うかってことをもずっと話してきましたし、でその時にね例に挙げたのがもちろんまあ一般的な例に従って怒りとかねアンガーとか、アタッチメントね執着とか心配アンザイティとかね、ことをね例に挙げてずっと喋ってきて心配っていうものの本質ね執着っていうものの本質、怒りっていうものの本質とそれをどう、そういうものが心の中に湧いてきた時にどう取り扱うかっていうねことについてお話ししてきましたけども、でも私あんまりね恐怖っていう言葉を使ったことはあんまりなかったはずなんですよ。恐怖ですね、フィアっていうのはちょっとやっぱ恐怖って言葉強すぎるじゃないですかね。恐怖って言葉ちょっと強すぎるのでちょっとね使うのをためらっていたっていうか、あんまりやっぱりそれよりか怒りだとかね心配とかいう方ことでみんながあるいは執着とかねのとこでみんながまあそれぞれ皆さん苦しんでいらっしゃるからねその方がもっと現実的じゃないかなっていうことでね、まあネガティブエモーションというものを取り上げた時に大体私は怒りとか心配とか執着とかっていうことを主に、まあ例に挙げて取り上げてきました。でもちろんねそういうネガティブエモーションというのは本質的にはみんな同じパターンですから、まあ本質的には同じなんだけども、まあそれぞれ怒りと執着と心配とでは微妙にねもちろん当然違ってくるし、でそれの取り扱い方も当然、本質的には同じなんだけども具体的には微妙に違ってきますからね、その微妙な違いを一つ一つ抑えないと怒りを克服すること、心配を克服することがねなかなかできないと思うんで、まあそういうことでお話ししてきたんだけど、ただあまりね恐怖っていう言葉を使って恐怖をどう取り扱うかっていうことをねあまり話してはきてないと思うんですよ。そうなんだけどもどうもねっていうのはまあ一つの理由は恐怖っていうのはあまりにもちょっとどぎついっていうのかなきつすぎるんであんまりなんかダルマトークの、なんていうかな話の中でね一つの例として取り上げるのはちょっとどうかなっていう、ね、気がしてたんで、まあ、あんまり取り上げなかったんだけど、でもねやっぱりなんていうかなそのやっぱりね恐怖っていうのがどうもねポイントなんじゃないかなっていう気が今年になって2008年になってしてきたんですよ。でそのポイントっていうのはどういうことかっていうと、まあ、先ほど言いましたようにネガティブエモーションっていうものにはいろんなものがあってね、いろんな種類があってでそれぞれの特徴があってそうなんだけどもどうもねそのネガティブエモーションっていうものを徹底的に見ていった場合に恐怖っていうのが一つのポイントっていうか一つのベース、というかな一番基本のところに、ね、基本というか根っこのところにね恐怖っていうものがあって、でそれがいろんな形で現れている、いろんな形をとって現れているっていうのがかなり我々の真実に近いんじゃないかっていうね気が して、まあ、これはね、まあ、いろんなスピーチャーティーチャーたちが今盛んにおっしゃっていることでね、あの英語の文脈だとフィアっていうことが今非常にしきりに言われて、いるわけですよ。あのスピーチャーティーチャーたちのね、あの話の中でも。で、私はそれは正しいと、うん、最近は思うようになって、だからフィアっていうのが、恐怖っていうのがどうもね、我々のさ、まあ、もちろんね、あのそれぞれの人がそれぞれの悩み苦しみを持ってるんだけども、でそれぞれの人はあの、まあ、違うわけですよね。山下さんの苦しみと山下さんの苦しみ違うわけだし、なんだけどもそういう違いを全部ね、まあ押さえた上で本質的な部分を見ていくと、どうもその恐怖っていうものが、どうも根っこのところにある と、まあ、見た方がね、そのなんていうかな、その問題の解決をしようとしたときに一番の核心部分にもう一気に攻め込んでいっちゃった方が、ね、早いわけですよ。どんな問題、ね、政治的な問題にしたって何にしたって、だからそういうことでね、今多分この21世紀のスピーチャーに関わってる先生たちが恐怖フィアっていうものを、にターゲットを受けてるっていうことはやっぱり私は意味があると思うんですよね。でそれでね、それでこの間のメールの中で、まあ、紹介したのが、まあ、話が一気にアメリカの大統領選に飛んじゃいますけども、まあ私もかなりね、ちょっとインドに行ってた3ヶ月はほとんどニュースなんか見る機会もなかったし、ちょっとインターネットをチェックしてもそんなニュースをチェックする時間なんかあるわけなかったから、全然追ってなかったんですけど、ね、それで帰ってきたらいきなりスーパーチューズデーになっちゃって、でまああれよあれよっていう間に、ね、なんかもう一応オバマさんということになりかけてますけども、でそれでまあかなりアメリカのメディアのサイトをかなり熟読して、でそれから YouTube に載っているビデオもかなり見て、でまあ大体ほぼ状況はつかめたと思うんですけども、でだからまあ別に今日は別にアメリカ大統領選について喋るのがテーマであるわけがなくて、だけどもアメリカの大統領選っていう、まあ今の現代の政治の、まあ、中心部の一番大事な部分ですよね。でそこに現う、それだからそこに非常に興味ある現象がいろいろ現れてきていて、でそれをと我々のこの瞑想っていうものとのつながりがね、非常に、はっきり見えるっていうかな、っていうことで、まあ今ちょっと話の枕に大統領選についてちょっとしていますけども、まあ別にその大統領誰が勝つかとかね、そんなことをじゃなくて、ね、でビデオをね一本紹介しましたけども、それがミシェル・オバマさんのね、ミシェル・オバマさんもちろんオバマ夫人ですけども、彼女が、まあ、オバマさん一人でね回れないですから、彼女が、いろんなとこへ行って、有権者に、まあ、訴えたりで、まあ二人でやる時も、まあ、最初に彼女が喋ってその後自分の旦那さんを紹介するという形にしてますけどね。でそれで、まあ、ご紹介したビデオの中でも彼女がまあ喋って、でその後、まあ、おばあさん本人、ね、が出てきたっていう、そういうパターンになってますけども、で非常にね話が私には印象的で、でまあオバマさんっていう人はもちろん政治家ですからね、政治家ってことはあらゆることを考えなきゃいけないから、でまあ最もオネストの最も正直な政治家って今言われてますけど、それでもねやっぱり
本当にそんな全てを何のなんていうかな、あの計算もなしに喋れるわけがなくてね、ああいう立場ですから。それに対してやっぱりあの女性の奥さんの方はもうちょっとその非常に人間味あふれる、ね、話し方を、されていて、あのなんですけども、彼女がねあの言ったのはもう要するにこういうことなんですよ。でまあいろんなね、あの今大統領に立候補する、っていうことはとオバマ家にとってとてつもないあの決断で、非常に重たい決断で、ありとあらゆる、まあ、心配恐怖が、頭に、よぎるわけですよ。で、まあ、彼女が言ってるのはあのフィアがレイズ・イズ・アグリ・ヘイトとか言ってたのかな、その非常に醜い頭をあの恐怖がそういう頭を開けてくる、まあ、要するに恐怖がなんていうかな、自分の心の中に湧き起こってくるね、来たっていうわけですよ、ね、もしかしたら父さん落ちるかもしれないとかね、あの非常にあの大統領選になったら非常に醜いこと父さん起こるし、ね、あのだからありとあらゆる心配恐怖が、心の中に起こったわけですよ、その立候補するかしないかということでね。でその時にあのそれでも自分はやろうってね、あの言ったのはイエスって言ったのは、まさにあの、まあ、これは英語あのビデオ聞いてもらったらから分かると思うんだけども、あの I am tired of being afraid って言ってたのね、彼女はね。だからあの being afraid ね、あの恐怖するっていうこと、何かを恐れるっていうことそのままに I'm tired of、ね、あのにもうんざりしたっていうことなんですよ、あそこで彼女が言いたかったことは、ね、で彼女がそういった途端にあの会場の人たちが大きな拍手をわーってね、してたのを見てくれたと思うんですけども、あのよくぞ言ってくれたっていうね、あのことで、要するにもう要するに何かが胸につかえていて、たわけですよみんな。でそしてその胸のつかえが一体何なのかがはっきりしなかったんだけども、誰かが自分はこういうふうに胸がつかえているんだって言ってくれたことで、ああ自分もまた同じような胸のつかえを持っているっていうね。でその胸のつかえが降りたらどんなにいいだろうっていうね、そういう思いでの拍手なんですよ、あの時はね。だからその恐怖するっていうことに I am tired of being afraid っていうね、あの恐怖するっていうことそのものにもうんざりしているっていう、ことなんですね。でまあそれはね、あの、まあ、この2007年8年のアメリカの政治状況とか、の中での発言だから当然、どういうふうなことをアプレードしてきたかね、まあ、もちろん2001年の 9.11 のから始まる、あるいはもっと前からね、あの恐怖っていうものがずっとアメリカ人 あの心を支配してきて、で当然政治も支配してきて、で常にあの政治家の方が恐怖を煽ってね、恐怖を煽ってあの有権者の支持を取り付けるっていう、ね、そういう方向で来ていて、あのこんなことしたら責められるぞとか、責められる前に先制攻撃かけるぞとかね、まあ、まあそういうあのアメリカの政治状況は当然あるんだけども、だけどもまあ今はもちろん政治のことを話す場所じゃないからね、それについてはもちろん触れないですけども、だから私が今あの言いたいことはそういうあのミシェル・オバマさんっていう今あの渦中の人ですね、本当に今の世界の動きのど真ん中のど真ん中にいる人がの発言として、そういう恐怖することそのものにも、うんざりしたっていうことを彼女が言ったっていうことが私には非常にあの興味があるわけですよ。っていうのはあの要するにその結局それで あの会場にいた人の拍手と共感を呼んだわけだし、そしてそれがあの会場にいた人だけじゃなくてね、もっと大きな、ムーブメントになって、まあ、今やもうでもあの民主党の、 あの指名を受ける直前まで行ってるし、まあ、11月も多分このままいたら勝てると思うんですけど、まあちょっとそんなのは分かんないけども、まあ、ここはそんなこと話す機会じゃない場所じゃないから、それは、ちょっと話題がそれとか言わないですけども、だけどもそれぐらいその恐怖っていうものが人々の関心の、中心にあるっていうことですね。でだからこそそこにターゲットを引き当てて、その恐怖を乗り越えていく、恐怖に突き動かされて、何かをするっていうような政治ではなくてね、全く新しい、方向でやっていこうっていうことでね、あのチェンジとかホープとか、まあ、今さんざん言われていることですけども、あのでそれが非常にみんなの大きな、共感を生んでいるっていう、っていう、まあ、流れが一つ大きな流れがね、まあ、今アメリカで起こってるわけですよ、ね、でそれで、これはあの日本の我々も全く同じで、日本、まあ、それは日本の政治の状況がどうこうっていう話じゃなくてね、あの我々もその、心の在り方の問題から全て、ね、あのそこが中心問題としてなってきているということですね。だからあの何が言いたいかというと、そのフィアっていう恐怖っていうものがどうもアメリカを中心とする現代の社会、そしてこの日本もあのそこがなんか問題の核心の核心のところにあるんじゃないかっていうね、ことなんですよ。でそれでその恐怖を取り除くためにどうしたらいいかっていうところで、まあ、ありとあらゆることが行われているわけでね。でそのありとあらゆることの中に政治的なこともあるし、経済的なこともあるし、いろんな技術のこともあるし、でだから恐怖っていう一つのものすごく強い、なんていうかな、人々を押している何かのすごいパワーがあって、でそのパワーに押されて いろんな人たち、あの全ての人たちがその人に応じたあの行動をしているということ、ね、だからその、まあ、昔ね、よくほら人間は欲望に押されて生きているって、ねまあ、そういう定義の仕方も当然あるんだけども、私は今欲望よりかやっぱ恐怖なんじゃないかっていう、なんか何かを欲望して何かの欲望の対象を追い求めてるっていうよりか、もっと強い力が恐怖っていうものにあって、でその恐怖に駆られて、恐怖に押されて、恐怖に突き動かされていろんなことをしている。そしてそのいろんなことっていうのは、その恐怖を解決するためのね、あのとあのその人それぞれが信じた行動をしているっていう、っていうのが我々のその現代の身も蓋もない現実なんじゃないかっていう、ね、っていう気があのするんですよ。で特にアメリカの大統領選みたいなものを見ているとね。でそれであのそれでね、話はちょっといきなり飛んで、あのこの間あのの書いて、お茶飲んでる時にいろんな話題が出たんですけども、あのその中でね、あの先生について、の話題が出てね、あのこの先生の問題っていうのは、その今までもね散々いろんな形で話してきて、るわけで、で、まあ、まあ整理していくとね、まあとにかくその正しい先生につかないとその修行も何も始まらないっていうね、一つの、あの厳然たる事実があって、 まあ、だから正しい先生を見つけて正しい先生につくっていうのが、修行の第一歩だっていうね、ことが、まあ、あるわけなんですよ、ね。でこれは別にテラバダだろうが禅だろうがチベットだろうがね、あらゆる伝統の中で、まあ、そう言われてきてるわけで、独演禅師的に言えばね、昇進に合わずんば、修行せずにしかずとかね、昇進正しい師匠に合わないかったらば、まあ、帰って修行しない方がマシだってぐらいの言われるわけです。要するに なぜかって言ったら間違った修行したらね、帰って話はこんがらがるから、だからそしたら間違ったことをするぐらいだったら何もしない方がいいっていうね、非常に単純明快な論理なんですよ、ね。でそれはまあ禅宗はもちろんそうだし、チベットもそうだし、テラバダでもそうなわけですよ、ね。でそれでね、問題はすぐにはっきりしてきて、問題はっきりしてきて、どうやって正しい先生を見つけるかっていう、ね、話になるわけじゃないですか。でこれはもう散々いろんな人たちから質問を受けてきたし、でもういろんな角度から話してきたし、で今回もインドなんかでもいろんな人に、聞かれて何度も答えたりしてきたんですよ。で特に、まあ、私が言ってたのはチベットの関係のところでもあったからね、チベットだったらむしろ、ラマグルっていうのが非常に重要な位置を占めますから、その人をどう出会うか、どう見つけるかっていう話が非常に重要になってくるし、それなんでね、じゃあどうグルを見つけるかっていう、ね、話を考え聞いてきたわけですよ、ね。でそれでこの師匠を見つけるっていうことの難しさっていうのは非常に原理的にも非常に単純な理由から来てるわけですね。要するに我々はまあ生徒なわけですよ、スチューデントなわけですね、仏教の。でスチューデントってことは生徒ってことはまだダルマを理解してないってことですね。でもし我々がダルマを理解しているんだったらば、他の人が A さんという人が B さんという人が C さんという人がダルマを理解しているかしてないかははっきり分かるわけですよ。それはちょうど私らが一つの言語をね、言葉を話してたらば、ある人が言葉を話してるか話せるか話せないかすぐ判断できるわけですよ。我々は日本語喋れるからね。だから地球上のどういう人たちが日本語喋ってるのか喋ってないのかもう一瞬で判断できるわけですね。その人が日本語喋れますとか自己宣伝してようがしてまいがね、ちょっと話せば、あ、この人日本語喋れるな、日本語喋れないなってすぐ分かるわけですよ。ところがアフリカの非常に特殊な言葉ね、何でもスワヒリ語でも何でもいいんですけども、まあもちろんそんな言葉は我々は知らないから、だからある人がスワヒリ語が喋れますって言ってもね、その人が本当に喋れるのかどうかは判断できないわけですよ、当然ね。なぜかって言ったら我々はスワヒリ語を知らないから、ね、我々はスワヒリ語を知らないから、ある人がスワヒリ語を喋れるか喋れないかっていうことに関して判断ができない、ね、のと全く同じ構造になるわけですよ、ダルマに関しては、ね。だから我々は生徒としてダルマをまだ完全に理解できていない。だからある先生が A という先生、 B という先生、 C という先生がダルマについて分かっているか分かってないかっていう判断ができないんですよ、原理上。これ原理上論理的に理解できると思うんですけども、原理上無理なのね、判断できないんですよ。 そう、こういう原理的な理由で。で、そこ、それで、だから、原理的に言ったらば、論理的に言ったらば、我々は、正しい先生を、見抜くっていうことはできないってことになってしまうんですよ。ね。で、それで、ちょっと非常に、困った場所に追い詰められてしまうわけで。だから、このまま言ったら判断できないとか。で、当然、案の定、やっぱり我々は間違えるわけですよ。ね。散々間違った先生についてしまったり、ね。あるいは逆に正しい先生を正しい先生と見抜けないで、すれ違ってしまったり、ね。ってことを散々やるわけですよ、我々は。で、そんなことをずっとやってきて、いろいろひどい目に遭ってきてるわけね、我々はね。で、まあ、案の定そうだったわけですよ。ね、見抜けなかったっていう。じゃあ、我々は、本当に正しい先生を、見抜けないのか、っていうね、まあ、そういう問題が、出てくるわけですね。で、それと、さっきの恐怖の問題とどうつながるのかって今、思うと思うんですけども、これがね、全部、やっぱり、どうもつながっているんですよ。で、そこはどこでどうつながるのか。それと、まあ、瞑想っていうこと、それから、慈悲っていうことね、アナパナ瞑想っていうこと、慈悲の瞑想っていうこと、すべてと、つながっている。要するに、今日最初のところでね、仏教の話題っていうのは、ある一つのものについて、あらゆる角度から話すことであって、で、そのあらゆる角度がすべて有機的につながっている。っていうことをね、申し上げたと思うんですけども、まあ、今までね、私は2月に入って、インドに戻ってきてからね、プレゼントモーメント、アウェーネスということと、先週は慈悲ということとね、申し上げて、で今回はまあ恐怖ということを申し上げているんですけども、だからちょうど恐怖っていうのが逆ですよね、プレゼントモーメントか、慈悲とかっていうものを。の側面と全く真反対のところに恐怖っていうものがあって、ね、があるらしい、ね、そういう意味でプレゼントモメントと慈悲っていうものとそれと恐怖っていうものとがつながり合って真反対っていう位置によってつながってるってことですよ、ね、でこれは一体どういうことなのかっていうね、ことなんですよ。で結局そのプレゼントモメントアウェアネスっていうことで話してきたことでね、で、まあ、プレゼントモメントアウェアネスっていうものの日本語がちょっとまだ見つまってないって言ったら、まあ、山下さんの方から今この瞬間を見つめる瞑想がいいんじゃないかっていうねサテッションが、まあ、メールでいただいたんだけど、まあ、それでいいんですけども、ただ、ちょっとそれでは、それは、そのまま、それで正しいんだけど、それで足りない部分がまだもちろん当然あってね、そんなんでちょっとまだ決めかねているんですけども、いいですか、プレゼントモメントっていうことで、この現在っていうことですね。でそれで、今までの話をまとめていくとね、その瞑想のメソッド、瞑想のトゥールっていうものが全てそのプレゼントモメントに入っていく、そのための具体的な手段だってことを、ね、申し上げてきて、だから当然その瞑想のメソッドなんとかメソッドとかあるいはあらゆるテクニックとかがあったとしても、それがその、まあ、あらゆるバリエーションがあるんだけどもね、そのバリエーションをに目がくらんじゃうとなんか、またなどの瞑想メソッドがいいのとかテクニックがいいのっていう話になっちゃうんだけど、そんなことは、全然大事なことじゃなくてね、まあ、あらゆるバリエーションを臨機応変に使いながら一体何をしようとしているのかっていうところに、中心を置いていけばね、
プレゼントモメントに入ろうとしているんだっていうことが非常にクリアに見えてくるはずなんですよ、ね、そしてアナパナを通してあるいは、体の感覚を見ることを通してですね、でそれでそのプレゼントモメントに、入ろうとするそのための手段が、それぞれの瞑想メソッドなんだっていうことが見えてき、て、で実際にそういうふうに実際に瞑想を、実際にやっていくとですね、まあ実際にまあプレゼントモメントに入っていくわけですよ、ね、これはまあ皆さんが散々やってきたからお分かりになると思うんですけども、でそれで、そういうことを、まあ正式な瞑想の時間やあるいは一日中のいろんな日常の生活の中でなんとかプレゼントモメントに、戻っていようっていうことをすることによってもう多分皆さんの中でいろんなものが見えてきてるはずなんですよ、ね、それどういうことかっていうと我々の悩みや苦しみや辛さやなんていうかな痛みっていうものは全てね我々がプレゼントモメントから外れたことによって起こっているっていうあたりが、まあ、今非常に今めちゃくちゃ大雑把な言い方しちゃってますけども、大体、まあ、今ちょっと今日はちょっとこれ非常に大雑把に話しますよ、ね、大雑把に話すんだけども皆さんがね実際問題としてプレゼントモメントにいろんな瞑想メソッドを使いながらプレゼントモメントに戻ろう、そこに、留まろうっていうことを、そういう努力をすることによって何が見えてくるかっていうとね、当然瞑想がうまくいってプレゼントモメントに入ってプレゼントモメントに留まった時に当然そこにピースとジョイがあるってことでも散々嫌ってことを言ってきました。安らぎと喜びがあるっていうね、そして先週はまあそこに慈悲があるっていうことね、トゥーラブがあるってことも付け加えましたけども、まあそれでまあそういうことを通してはどうやらここに問題のソリューションがね、解決があるんだっていうことが見えてくるはずなんですよ。で同時にと同時にその非常にはっきりとね、皆さん自身の痛みや苦しみや辛さや悩みやねが皆さんが我々がプレゼントモメントから外れた時に起こってくるっていうことも同時に見えてくるはずなんですよね。だからプレゼントモメントとそれとプレゼントモメントが外れて外れる、でそこに、まさに、まあ、反対のものね、痛みか安らぎか、ね、幸せか不幸せか、喜びか辛さか苦しみか、ね、そういうふうに非常にはっきりとしたものとしてプレゼントモメントの中には、安らぎもあるし喜びもあるしもちろん慈悲もあるし、ね、だけどもそこから外れたら途端に非常に辛い苦しみがあって痛みがあって、で まさに慈悲の反対のね、執着とか、そういうものがあってっていう、そこのそのなんていうかなコントラストっていうのかなが、だんだん見えてくるはずなんですよ、皆さんがやっていくうちにね。でその他にね、その単に例えば朝1時間のアナパナをやってその間自分の心がどれだけアナとアパナ見えたとか見えないとかっていうね、まあそういうレベル
から、まあ、もっと一日の自分を振り返ってみたときに、その自分の心がどれほど今ここっていう場所から外れて、プレゼントモーメントから外れちゃっているか、そして外れることがそのまま痛みとなって苦しみとなって、自分に降りかかってきちゃってるかっていう、そしてだからこそ、そういう痛みや苦しみを乗り越えるっていうことはもう全く余計なことをしないでね、ただまっすぐに今ここって場所に戻る、プレゼントモーメントに戻るっていうことを、すればいいんだってことが道筋として見えてくるはずなんですよ、これはね。でなぜかって、このここにいたらちゃんとした喜びや安らぎや、があるのに、ここから外れることによっていきなり辛い苦しみやなんかが起こってくるってことが非常に明確に見えてくるから、ここに戻ればいいんだ、ここに戻ればいいんだ、ここに戻ればいいんだっていうね、いうふうに、ことが見えてくる。そしたらこのここに戻る、今ここ、今っていう場所、ここっていう場所ね、プレゼントモメントっていう場所があって、でそこに戻ればいいんだってことが見えてきたら、これは単にね、例えば朝や30分のアナパナの、瞑想の間だけの話であるわけがないわけですよ。当然もちろん30分のアナパナやってる時もね、アーナとアパナに戻を見ることによって今ここに戻るってことを しなきゃダメですよ、当然そうなんだけど、だけどそんな30、そんだったら24時間の30分に過ぎないじゃないですか。そうじゃなくて24時間ね、皆さんがどういう方向で生きればいいのかっていったときに、今ここに戻るっていう方向に、がフォーカスしてくれば、ね、焦点が当たってくれば、当たってこなきゃいけないわけですよ、当然。でそこにフォーカスが当たってくると、自分の一日の生活 をどういう方向性で生きればいいのかっていうことが見えてくる。そしたらこれはもう朝の30分の瞑想の問題ではなくなるわけですよ。要するに24時間の問題になるから、ね、だから24時間をそういう方向で生きていったらば、当然それは24時間瞑想してるってことに当然なるわけですよ。でこれはそのだからもうなんていうかな、私は働いてるからと、私は主婦だから、そんなメディテーションセンターに住んでるお子さんたちみたいなわけにいかないなんていう、ことは意味なさないわけね。なぜかって言ったら、瞑想センターに住んでる瞑想メディテーションマンクにしたって、会社で働いてる人にしても、主婦で、ね、家庭をやってる人も、あるいは学生で勉強してる人たちも同じわけですよ、ね、24時間同じなわけで。でそういうそれぞれの仕事や、ね、会社での仕事、あるいは瞑想センターでの仕事、あるいは家庭での仕事、あるいは学校でのこと、ね、を通して何をしようとしているのか、一体どこに戻ってこようとしているのかが見えてくれば、ね、もう24時間正しい方向で生きるってことは可能なわけです、ね、だし、可能だし、でそれをしなかった場合にあまりにも辛い思い、苦しい思い、痛い思いを、せざるを得なくなってくるってことも見えてくるわけですよ。だから大体の今非常に今日は、ね、非常に大雑把な話をして、まあ、っていうのはなんていうかな、まあ、今日はわざと大雑把に話してるんですけど、その大雑把に話すことによって基本線をね、皆さんにはっきり分かってもらいたいので、今非常に大雑把な話をしてますけども、とにかくプレゼントモーメントから外れることによって全ての苦しみ痛みが起こってくるんだってこと、そして、それだからこそどう生きたらいいのかってことは、もうただ単にプレゼントモーメントに戻るっていう、ね、方向を、目指せばそれでいいっていうね、ことにが、まあ、一本の筋として、まあ、見えてくるわけですね。それで それが見えてきた時に同時にさっきも伝えてきたけども、今ここから外れた時に痛み苦しみが起こるって言いましたけども、でほとんどの場合我々は外れちゃってるんだってことがね、ことも言ってきましたし、で、まあ、これもずっと言ってきたように、今ここを外れて我々は過去や未来に行っちゃってるってこともね、ことも、言ってきた。でそれが我々の心の性質、習慣っていうのかな、でもあるってことですね、が見えてくる、ね、だから今ここから外れて過去や未来へ行ってしまう我々の習慣をどう、乗り越えていくかっていうね、そういう話に当然なってくるわけですよ。でそうしてくるといいですか、もう今大体ちょっと今日はいろんな材料を今多分脈絡なく上げているように見えるかもしれないけど、今がちょっと脈絡つけておきますからね、いいですか、今ここっていう場所から外れることによって痛みや苦しみが起こってくる。だから今ここっていう場所に戻ることを、生活のその焦点にすればいいんだっていうね、ことをまあ今申し上げて、でそれの一つの手段がまあそれぞれの瞑想であるんだけども、そのまあ瞑想いわゆるまあフォーマルな瞑想ね、できない時でも、まあ、今ここに戻るってことは当然できるわけでね、仕事の中でね、山下さんなら患者さんを治すっていう、そういう、仕事の中で患者さんを治すっていう、今ここに戻ればそれでいいわけですよ、ね、でだから今患者さんを治すっていうなんか世俗の仕事をしてるから仕事できないのはそんなことは意味ないわけでね、そんな意味ないわけですよ。今私家庭の主婦で夕飯を作るっていう世俗の仕事をしてるから使用できませんなんてことは全く意味ないわけで、夕飯を作るっていう今の仕事に集中に戻って今っていう場所にいたらば、その夕飯を作るってことがもう まさに、瞑想してるってことになるわけですし、患者さんを治すっていう今の仕事に戻るに集中できたして今っていう場所にいたらば、もうそれがそのまま瞑想していることに全く変わりないわけですね。で そういう方向で、生きていけば痛みや苦しみがだんだんと、乗り越えていくことができると同時に、どれほどそれは同時に痛みや苦しみがどれほど多く作られていくか、その今ここから外れることによってってことも見えてくるわけなんですよ。これはほとんど同時進行としてね、見えてくる、非常に見えてくる。でそれでね、そういうことが見えてくると何がもっと深く見えてくるかっていうと、いや結局時間っていうものと心っていうものになってくる。どういうことかっていうと、過去とか我々の心はいつも過去とか、未来に行っているってことは、我々の心はいつも時間の中で生きているってことになっちゃうわけね。今日ちょっと今時間という今まであんまり使ったことない言葉使っちゃってるんですけども、時間というものの中に、生きている、その時間というのは常に、過去か未来か、まあ、現在でもあるんだけども、現在でもほとんどないようなもんだから、時間ではほとんど過去が未来なんですよ、ね、でそれで我々は現在から外れてるってことは、まあ、過去か未来でに いるってことなんだけども、過去か未来にいるってことはもっと言えば時間の中にいるってことになっちゃうんですね。で、まあ、この時間とは何かっていうのはまたこれとんでもない問題になるから、とんでもない複雑な問題になるから、とてもそんなことは今日お話できないけども、どうもね、まあ、もちろん仏教には時間論っていうテーマがあってね、まあ、様々な仏教の先生たちがいろんなこと言われているわけで、まあ、日本でも例えば道元禅師に時間、非常に有名な時間論というものがあってね、京都元祖の宇治の巻っていうのがそこに当てられてるんですけども、 でまあそれで科学者哲学者の人たちがあれこうでもないってことをさんざん、まあ、言ってきたわけなんですよね。そのうちの巻き を分析することなんかによってね。だけどそのだからまあその具体的な議論なんか今日はとても入れる余裕はないんだけども、だけどね、非常に単純な話で、その我々は今プレゼントモメントから外れて過去か未来に行ってるってことは、もっと言っちゃえば時間の中に入っていってしまってるっていうか、もっと言っちゃえば時間っていうものが何か客観的に存在するっていう、そういう迷いっていうかな、デリュージョンっていうかの中に入っていってしまってるっていうね、夫婦なんですよ、ね、で要するに過去から未来に向かって何か客観的に存在するような時間の流れっていうものがあってね、客観的な流れっていうものがあって、でそれが何か本当に客観的に存在するかのように思っちゃってるわけね。それだからこそ過去は非常になんかリアルなものとしてあって、そして未来っていうものがもう非常にリアルなものとしてあってね、それで、それを恐れたり期待したり、あるいは過去のにとらわれてしまって全く身動きが取れないっていうね、っていう状況になるわけなんですよ、ね、そうなんだけども、その状況を徹底的に見ていけば、その過去から未来に向かって流れる時間というものが客観的に存在するんだっていうことがどうやら思い込みすぎないっていうことがね、見えてくるはずなんですよ。で仏教の時間論というのは結局ここをめぐっての理論だから、要するに過去から未来へ向かって客観的に伸びていく時間軸というものが本当に存在するのかっていうね、疑問に対する根本的な疑問を呈しているわけですよ、仏教の時間論というのはね。でだけどこれはね、哲学的に議論しちゃうとまた泥沼に入っちゃうんであって、だけどもそうじゃなくて、今ね我々が実践面で今って戻っていくような生き方をしている限りね、非常に実践的に、自分は今、自分の心はいつも今なんかいないんだな、いつもどっか過去や未来飛んじゃってるんだなってことが見えてきて、で過去や未来飛んじゃうからなんか非常に大きな痛みや苦しみをそこで作っちゃってるんだなってことも見えてくるはずなんですよね。でそうするとどうやらこの過去や未来っていうこの時間ですよね、タイムってものが我々の苦しみの原因なんじゃないかっていうことがね、見えてくるはずなの、まあ、今これ非常に今ちょっとごめんなさい、非常に雑な議論しちゃってるんだけども、大雑把な議論してるんだけども、どうもねその時間っていうものに対する根本的な思い込み、思い間違いというのがどういうかあって、で、それがどうもなんか我々の苦しみを生んでそれを固定化しちゃってるっていう、ね、でこの時間を生んでるのは何かっていうところを見ていくと、やっぱり自分の心なんだっていうことが見えてくるはずなんですよ。自分の心ってことは要するにどういうことかって、非常に単純なことで、ね、我々の心いつも過去や未来飛んじゃってるでしょ。そして過去や未来飛んで、その過去がリアルじゃないですか、未来がリアルじゃないですか、とそれと、ま、そういうふうな感じで過去がリアルで未来がリアルで、だからこそ時間でもリアルだと心は勝手に思い込んじゃってるわけね、なんですよ。だから今っていうプレゼントモメントに戻ってくるってことはどういうことかっていうと、プレゼントモメントに戻るってことは時間を手放すってことなんでしょ。でそれは同時に時間を作っている心ってものを手放すっていうことになるわけですよ、ね、だからまあ内山老子の言葉を使わせてもらえば、思いの手放しってことなんだけども、思いを手放したときに同時に思いによって作られた時間というものも手放しているってことになるわけね。要するに、 過去とか現在っていうものを手放しているってことになるんですよ。あ、ごめん、あの過去とか未来ね、ごめんなさい、現在じゃないです。過去とか未来というものを手放しているってことになって、過去と未来を手放して時間を手放したときに、そこにあるのはプレゼントモメントしかないわけです。だからあのね、当然あのプレゼントって言ったらパースト、プレゼント、フューチャーじゃないですか。過去、現在、未来じゃないですか。で、要するに3つのカテゴリーがあって、プレゼントっていうのはその3つの中の1つなんですよ。言い過ぎないわけね、我々がもし、考えた場合、コンセプトを使った場合。ところがここで そのためにね、プレゼントモメントっていうものはなかなか理解されないんだけども、あの私が言ってる今プレゼントモメントとか、まあこれはまあティク・ナット・ハンさんやエクハルト・トーレさんが言ってるプレゼントモメントと全く同じこと言ってるんだけども、この人たちが言っている、我々が言っているプレゼントモメントっていうのは、過去、現在、未来、この3つの、3つの、の、1つの現在のことを言ってるわけじゃないんですよ。ね。そうじゃなくて、そうじゃなくて、過去とか、過去、現在、未来のこの3つのうちの1つである現在ではなくてね、あの、過去とか未来っていうものを幻想に過ぎないんだっていう、だから過去とか現在、過去とか未来というのは時間でしょ、タイムでしょ。だからタイムっていうのは人間の頭が作ったものなんだっていう、理解があってね。で、それを手放した。そこにはもう現在しかないんだ。そういう現在なんです、プレゼントモメントって言った場合。ティク・ナット・ハンさんやエクハルト・トーレさんが言ってるプレゼントモメントっていうのはね。だから一般の人たちが、一般の我々が言う過去、現在、未来、ね、パースト、プレゼント、フューチャー、これはまあ、それこそ文法だって、英語の文法だっていうような、そういうレベルでの未来、あのなんか過去時世と現在と未来時世とかね、あの英語でやりますけども、そういう話ではないんですよ。ね、だから、当然、このプレゼントには、過去とか未来とは対になっていないわけね。過去とか未来とかもう存在しない。要するに時間というものが存在しない。そういう現在なんです。で、ってことは、その時間というものが、心が、何が作っているかって言ったら、心が作っているんだってことが見抜いた。そういう現在なんです。なんですよ。だから当然その、今心とか時間っていうのはほぼ同義語として使ってるんですけども、だから心とか時間っていうものを手放したことによって、そこに現れる現在っていうことが今私らが言ってるプレゼントモメントのことなんですよ。だからあのこれはね、これは哲学的に考えちゃうとまあめちゃくちゃ複雑なことになるんだけども、別に全然複雑なことじゃなくて、実践者として実践したら単純なことなんですよ。これは要するに、あ、自分の心はいつも過去のことをぐじぐじぐじぐじ考えたり、未来のことをぐじぐじぐじぐじ心配したりね、しているなっていうのがもう身も蓋もない現実じゃないですか、ね、そんなこれ難しい哲学の論理じゃないんですよ。もっと身も蓋もない我々の惨めな日常を徹底的に見たらね、それは見えるはずなんですよ。ぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじ過去のことを悔やんで悔やんで悔やんでね、そして未来のことをぐじぐじぐじぐじ心配して心配して心配してるって、もう身も蓋もない我々の惨めな日常生活があってね、もう嫌だって、こんな生活、こんな惨めな生活もう嫌だって言った時に、じゃあどうしたらいいのってところで、ああこんな過去とか未来にぐじぐじぐじぐじやっている、そういう姿を乗り越えて乗り越えよう、乗り越えるためには、ああ現在に戻ればいいんだ、なぜかっていつも全然私の心は現在なんかいなかったんだ、ね、だからこそあれだけぐじぐじぐじぐじね、ちょっとしたなんか悩み苦しみを抱えてたっていう、ね、だけどもそれを手放して現在に戻ってきた時に、あれ何にもないじゃん、あれだけ悩んでいた、ねちょねちょねちょねちょぐじぐじぐじぐじ悩んでいたようなもの、何にもない。消えてしまってる。ことが、これは全然、 なんていうかな、皆さんが全然思いもつかない、想像もつかないような話じゃなくてね、あの皆さん自身がもう経験してるはずなんですよ。その、それをずっと経験することは無理かもしれないけども、時々ね、時々が経験してることで、でそれがそういうことを、そういう経験を通してどうもこの、自分の心っていうものが全然現在にいなくて、いつも過去か未来に飛んじゃって、そこでぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちいろんな悩み苦しみをね、ちょっとしたねまとわりつくような、ね、あの悩み苦しみを作っているんだってことが見えてきて、だけどもそれを手放そうと思ったら手放して、手放した途端にそれが全部消えちゃって、今現在に戻ったら、ああここはピースとジョイになったっていうことね。これはもう、これはもう実践でやるしかないんです。まあこれをまあなんていうかな、ここを哲学論議なんかしちゃったら、なんか話が非常にこんがらがっちゃって、こんがらがっちゃうからね、まあ今そんなことをするよりか、とにかく今ここに戻ってくるってことを日常の中で実践していくってことが一番大事なことで、それがもうすぐそのまま、我々のねちょねちょねちょしたぐじぐじぐじぐじした悩み苦しみ痛みを今この場で解決する方向ですね。ですか。でそうしてくるとね、はい、じゃあもう脈絡つけていくって言いましたけども、要するにそれが我々の心がやっていることであって、過去とか、ね、現在にいつも行っちゃって、でそれの過去とか現在によって作られた時間というものが心が作り上げているというのが見えてきて、でそれでここのその心を手放して、ことは時間を手放すことによって今に戻って現在に戻って、でそこにはもうそういうものがないんだということが見えてきてですね。でそうすると、じゃあ恐怖っていうものの問題はどうなるかっていうと、非常に簡単でしょ、ね、恐怖っていうのは非常に単純明快に今にいないからなんですよ、ね、現在にいないから我々は恐怖を感じる。で、なぜかって言ったらば、これはね皆さん経験があると思うんだけども、本当のね非常に具体的ななんか危機に襲われた時、皆さん全然恐怖感じないはずなんですよ。これは経験あると思うんだけども、例えば、まあ、今ちょうど入学試験のシーズンだからあれだけども、入学試験の前一番我々心配するじゃないですか、まあ、私はそんな心配したけどね、だけど実際の入学試験になっちゃったらね、もう試験のあれが配られてなったらもうやるっけないわけでね、あこれできなかったら落ちたらどうしような、そんなこと考えてる暇なくてもうやるだけで、一生懸命問題解いていったら、その時は心平和じゃないですか、ね、でまあそれはもう入学試験の問題だけども、そうでもなく、例えば何か自然災害に襲われた、ね、大地震に襲われた、もう危機っていうのはもう非常に具体的なものとしてもうそこにあるわけですよ、ね、火事でも何でもいいですけど、ね、でそうなった時にもう悩んでる暇なんかないわけですよ、ね、悩んでる暇がなくて、暇がないからもう悩まないわけね。でとにかくもう現実の問題をどんどん処理しなきゃいけないから、ね、でそういう時に非常に不思議なんだけど平和なんですよ。神戸の大地震、あの時みんなの心平和だったんですよ。信じられないかと思うけど、なぜかって言ったら、あれだけのことが起こっちゃって、とにかくもうライフライン全部寸断されちゃってね、でとにかく何かしなきゃいけない、助け合わなきゃいけないってなった時に、どれほどのそこになんていうかな、人々のつながりと安らぎがあったか、非常に不思議なことなんだけど、要するにだから本当に具体的な危機が襲われた時っていうのは、我々は悩んでる暇ないから平和なのね。なんかそんな大地震とかなんか苦しみになる、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて逆にね、何にもない、一見何にもなさそうな、別に 石に襲われてるわけでもない。だけポカだ時に我々一番悩むわけですよ。だからその今一番悩んでるのは先進国の金持ちの人たちなわけですよ。ね、ありとあの暇があって、余裕があって、もちろん今日食べるのももちろんあって、あの家もあって、だけどもありとあらゆる心配から逃れられないって。だけどまあ、私この間インドから帰ってきたばっかりだし、今ちょっとインドの写真をね、あの現像したばっかりなんで、また見て思ったんだけど、まあ、これ言ったらまた誤解かもしれない、誤解してるっていうか、インドの人悩んでないのね。なんでこれもまためちゃくちゃな発言かもしれないけど、悩んでる暇ないんですよ。あのもう本当にそんな状況じゃないから、あの優雅に悩んでる暇なんかないから、とにかく生きるのに精一杯で、で生きるのに精一杯でやってる、どうかって明るいんですよ。明るくてエネルギーに溢れちゃうわけね。全然状況はひどいのに、ね、だから何が言いたいのかっていうと、その我々の苦しみとか何とかっていうのはなんか客観的な状況によって決まるんじゃなくて、そうじゃなくて我々の心が過去や未来に行っちゃって、そこでねちょねちょねちょねちょぐじぐじぐじぐじ悩んだら、もうありとあらゆるそこから苦しみがそこから生まれてきてしまうっていう、ね、なぜかって言ったらば、非常に簡単な話で、過去や未来っていうのは幻想だからなんですよ。だからありそこにはありとあらゆるあの悪い可能性があるわけでね、そこなし沼なわけですよ。で幻想だから、それを具体的に取り扱うことっていうのはできないんですよ。だから明日こうなったらどうしようって思ってもどうしようもないわけね。ね。そのこうなったらどうしようっていう心配 を直接取り扱うことはできないんですよ。だからどんどんどんどん膨らんでいってしまうし、だから当然どんどんどんどん苦しみが生まれてきてしまうっていうことで。だけどもじゃあ何がリアルかって言ったらば、本当にこの今の現在っていうこと、これだけがリアルであって、でそのリアルなものをに集中してそれを取り扱っていったら、今目の前のこと、それはリアルだから当然取り扱えるし、今夕飯を作らなきゃいけない時だったら夕飯を作るってことは具体的なものですからね。その具体的なことをただ一つ一つやっていくっていう、ただそれだけになるわけですよ、ね、で別に夕飯の支度だけじゃなくて、我々一日中ある今ここっていう場所にいるわけだから、当然今ここっていう場所で今歯を磨く時間であったり、トイレを使う時間であったり、お茶を飲む時間であったり、駅まで歩いていく時間であったり、ね、患者さんの、治療する時間であったり、ね、お弁当を食べる時間であるわけだけども、それぞれの一瞬一瞬の中に具体的なことが あって、その具体的なことをただやるだけで今ここって場所にいられるわけですよ、ね、でその今ここって場所にいたら、もう心は今ここにいるわけだから、当然過去や未来には全然行かなくて、でそこに本当の意味での、安らぎとかがあって、でそれが見えてくると、どうやら恐怖っていうものの本質、確信っていうのは我々の心が今ここから外れたことによって起こってくる。これはね、これはもうそのこれはもう詳しく話すといくらでもできるんだけど、そんなことは意味ないというか、あんまり役に立たないで、これみんなに皆さん見てほしい。自分の心が今ここってから外れた途端に一気に恐怖に襲われます。これはもうもう皆さんの実感としてわかるはずなんです。これはちょうどこの今一方案、日が当たって暖かいですけども、この一方案が一歩で立つ前に北風に吹かれて非常にヒヤッと寒いあのね思いをするのと全く同じで、今ここって場所だったらばピースとジョイがあるんだけど、今ここからば外れる、一歩案から一歩出て 海風に吹かれた途端にヒャーッと寒い風に吹かれるのと全く同じで、今ここから外れた途端に我々はすぐに恐怖っていうものに襲われる。そしてこの恐怖っていうものがいろんな形をとります。当然心配っていう形をとったり、なんとなくなんかイライラっていうとったりね、なんとなく微妙な不安ね、何に対して不安を感じているのかわかんないけども、なんか不安っていう、そういう感じの不安でもあったり、あるいは悔恨っていう、まあなんか悔やむとかね、まあいろんな形を取るんだけども、結局は恐怖なんですよ、ね、なぜ恐怖かって言ったら現実から離れちゃったから。現実から離れたらもう我々の心っていうのはありとあらゆる悪いシナリオを作り出してしまう。でそれでそういうことによって我々のこれどんなものも生み出してしまうんですよ。で、それは例えば国際政治の現場に行ったらね、当然ちょっと違う国の人たち、違う言葉を話す人たち、違う宗教を信じている人たちに対する恐怖っていうものを持ってしまう。そして その恐怖を何ていうかな、マニピュレートするというかね、悪用するというか、する政治家が現れたらもう一気に緊張が高まるわけですよ。当然でみんな国民だってみんな不安なんだから、その不安を刺激するようなことを言おうと思っていくらでも政治家って言えるわけですよ、ね、でそれでありとあらゆる恐怖に基づいた政治ってものが行われる。これはもうミシェル・オバマさんが言う通りだと思います。私は、ね、だけどもそれはもう政治の話じゃなくて、ね、やっぱりもっと個人のレベルで我々はすぐに恐怖に襲われて、自分の馴染みのないものに対して、恐怖を抱いて勝手に相手のことを想像していってしまう。でどんどん、そしたらもうどんどんどんどん膨れるに決まってるじゃないですか、ね、ましてやそんな自分の国の中でもそうなんだし、ましてや自分の国の外もね、全然違う言葉を喋ってる人たち、違う宗教を信じてる人たちなんかに関してはもう本当にもう恐怖以外何もでもなくなってしまうということですね。だからその現在の世界が恐怖っていうものを、根本的な、エネルギー、なんていうかな、推進力として動いてるとしたらば、政治から始まって、政治、国際政治って一番大枠のとこから、あるいは国内政治から、あるいはそれぞれの個人のレベルのから、ね、それはその根本的なところは、まあ、その単に恐怖をマニピュレートする政治が悪いとかね、そういう面もあるかもしれないけど、そうじゃなくてね、どうやら恐怖っていうものの本質は我々の心が今っていう時間から外れてしまったっていう。でそれで今っていう時間から外れて、心が作り出した時間というものの中に、いるから。そしてそこに本当の意味での、本当のその恐怖というものの本質がある。だからその恐怖から逃れるためには、いくらその恐怖の対象である何かをなんかね、攻撃しちゃったりとかね、この人たちはなんか秘密のなんか悪い兵器を持ってるんじゃないかっていう、もう恐怖に襲われて、まあ、妄想に駆られてね、攻撃しかけて、だけど何もなかったとかね、まあ、そう散々あるじゃないですか、そういう話はね。だけどそれこそ本当に自分が恐怖するもの、相手をに攻撃をかけることによって恐怖を取り除こうっていう、まあ、完全に転倒した、ね、考え方なわけですよ。そうではなくて、本当の意味での恐怖を乗り越えるってことは、恐怖の相手を攻撃することじゃなくて、ね、単純明快に今ここに戻るっていう以外にないわけですよ。要するに今ここから外れたから恐怖が起こってくるんだから、だから恐怖を乗り越えるために今ここに戻るっていう非常に単純明快な構造になるわけね。 実践面から言うとですよ、まあ、これあのもっとこ細かいこと言い出したらこれは切りないんだろうけども、我々は実践面から言ったらばもう恐怖を乗り越えるには今ここしかない、あ今ここに戻るしかない、そして今ここに戻った時にそれは、ちょっとまとめるとね、あの過去とか未来っていうのは時間が作っている、時間っていうものは心が作っているってことでしょ。だから、過去とか現在を手放すってことは時間を手放すってこと、それは心を手放す、思いを手放すってことになるわけですよ、ね、でそれが見えてきたらばどうやら我々は時間っていうものの中に今まで囚われてきていたってことが見えて、それは過去か未来にいつも囚われてきたってことですよ。過去か未来に囚われてきたってことはどうやら我々は時間っていうものに囚われてきたってことが見えてくる。そして時間っていうものに囚われてきたってことが見えてきたら、それは時間を作っているのは心なんだから、どうやら心に囚われてきたんだってことが見えてくるはずなんですよ。で心っていうのも要するにコンセプトが概念にとらわれてきたっていう、っていうことが、見えてきたときに、その我々の小さなこの小さな頭の働きね、小さな概念活動ですねを手放したところに現れる何か、まあそれを私今はちょっとダイメンションで、ね、次元という言葉で使ってますけども、がはっきりと見えてくる、そういうものと今ここっていうそういう次元とね、と頭が作り出しているっていうまた別の次元っていうものがあって、でそれでね、さっきの先生の話がここでつながっていくんですけども、この先生っていうものね、正しい先生っていうものは原理上それを生徒である我々が判断することはできないね、不可能だってことはさっきの説明で分かったと思うんですけども、でじゃあそういう我々がどこでそれでもね原理上不可能な正しい先生を見つける方法っていうのは非常に簡単な話であって、この思いを手放した今ここっていう場所、そういう次元に立つしかないんですよ、ね、でその次元に立った時に誰が同じ次元に立っているかが見えてきます。逆に言うとそのいいですか、要するにまあ、今2つの次元って言ってますけども、要するに思いを手放し、時間を手放し、過去や未来を手放し、時間を手放し、思いを手放して今ここっていう、そういうプレゼントモメントっていうそういう一つの次元に今立ち戻ってきた、いいですか、その次元に立った時に その次元から外れたところに全ての我々の苦しみが、全ての我々の恐怖があるんだってことは今ずっと話してきましたね。でそしてそれがそういう構造になってるから、なってるからね。それでだからこの今ここっていう場所、そういう次元に自分がとどまった時に見えてくるのは何が見えてくるかっていうと、その次元に立って他の人を見た時に他の人がどこに立ってるかが見えるんですよ。他の人が、あ、この人は完全に思いにとらわれているなっていうのも見えるし、同時に、あ、この人は思いを手放したところのそういう次元に立っているなっていうのも見えてくる。これは私今まで言ったことないことで、今日は新しいことですからね。今日新しく今言ってることですけど、今日言ったことがまたかっていう話をずっとその今してきたけども、今言ってるのは新しいことですから。っていうのはね、私も私らにとってね、まあ、今ちょっと他人についての話を始めちゃってるんですけども、これなぜ大事かっていうとね、まあ皆さんも日常経験してると思うけども、 自分の心の中に起こってくるいろんなネガティブなものね、怒りとか心配とか、ね、それをどう取り扱うか、これは、今日もずっと話してきたし、これも皆さんそんなやってきたからね、もう大体分かってるからってできるっていう話じゃないけどもね、あのそうじゃないんだけど、まあ一応筋とかなんとかっていうものは分かってると思うんですよ。で問題はもちろん皆さんは一人で生きてるわけじゃないわけですよ。当然家族に囲まれてる、職場の人に囲まれてる、近所の人に囲まれてる、ね、日本社会に囲まれてる、世界中の人たちに囲まれてるわけですよ。ってことは我々が取り扱わなきゃいけないのは、ただ単に私の心に起こってくるそういうネガティブエモーションだけではないわけですよ。当然別に他人ね、それが自分の奥さんであったり、自分の両親であったり、自分の子供であったり、職場の同僚であったり、近所の隣のおばちゃんであったり、ね、江ノ電で隣に合わせた人であろうと、そういう他人の心の中に湧き起こってくるネガティブなものをどう取り扱うかっていうね、これめちゃくちゃ非常に重たい問題が出てくるわけね。まあ、当然そうじゃないですか、ね、だけども、まあ、非常に難しい問題は、そのもし我々が瞑想をやっている人間だったらば、もちろんこの自分の心の中に湧き起こってくるいろんなネガティブなものの本質点もだんだん見えてくるから、でそれをどう取り扱うかというのもだんだん、まあそんなすぐにはうまくいかないんだけども、あのだんだん分かってくるわけですよ。でだんだん、まあ、うまく取り扱われるようになってくる。だけどここに瞑想とかあるいは仏教とか何の興味もない人がいるわけね、人がいて、そしてその彼の心の中で、彼女の心の中で、まあそういうネガティブが起こってくるわけですよ。でその起こる構造は全く私と同じなわけですよ、ね、だからその人がやるべきこともわかるわけですよ。だけどももちろんその人もはちょっと仏教とか瞑想とか全然やってないからね、だから当然取り扱い方はわかんなくて、怒りっていうものにが起こってきたら怒りと一気に同一化してしまって、怒りイコール彼、彼イコール怒りになっちゃってる。そうなったらもうもちろん怒りにわーっと突き動かされていっちゃうわけですよ。で、まあ世間で生きている以上ね、そんなに極端なところもいかないけども、でも怒りっていうものの怖さはね、本当に怒りっていうものが起こって怒りと同一化してしまったらば、怒りイコール私、私イコール怒りって同一化されたらもう一気にその怒りに突き動かされて、もう下手すりゃ人を殺さざるを得ないところまで追い込まれるわけなんですよ。それがあの人間のネガティブエモーションってものの怖さであって、だからよくいるじゃないですか、あの殺人事件が起こってね、でその犯人の、近所になんかテレビが取材に行って、近所のおばさんにあの人どんな人でしたかって聞くとね、いい人だったんですけどねというわけねそれは当然そうなわけですよ。そんな普段からそんな人を殺してやるぞなんてね、そんな人はいないわけで、まあ、やっちゃんでもない限りね、いないわけで、普通のサラリーマンであったり普通の主婦であるわけなんで、それも別になんか隠してるわけじゃなくてね、だけどもその普通のサラリーマンである A さんっていう人の心の中に怒りが生じて、その怒りの取り扱いを間違ったらば、普通のサラリーマンである A さんという人が人を殺してしまう、全然不思議じゃないわけですよ。そういうものなんですよ、人間のネガティブエモーションというものの怖さはね。だから当然この人は A さんは別に普段人を殺してやるぞなんて思って生きてるわけではなかったんだ、なかったから、近所のおばさんから見れば普通のいい人だったんでしょう。それは本当にその通りなんですよ。だけどもそういうとこまで行ってしまう、取り扱い方が違ってる、ね、だから当然我々としてはね、世間のほとんどの人がネガティブエモーションに突き動かされて生きているっていうことが見えてきて、そしてそのほとんどの人がその取り扱い方を全然マスターしてないから、当然そういうものの奴隷になって、ね、どんどんどんどん苦しみを生んでしまっているっていう、その姿が見えるわけですよ、当然。だから、だからそれはその人が怒りに突き動かされて人を殺してしまったとしてもね、まあ いいわけはないんだけど、まあ、ある意味しょうがないっていう、まあ、しょうがないんです、まあ、変な、ね、あれめちゃくちゃ誤解されるかもしれないけども当然っていうとこ面もあるわけ、間違ったらそうなってしまうわけですよ、ね、だからそれで我々の問題は単に自分の心の中に起こってくる、そういうネガティブエモーションだけじゃなくて、もう他人の心の中に起こっているそのネガティブエモーションをどうこれから取り扱っていかなきゃいけないのかっていうね、これまた非常に重たい問題が、出てきます。だから要するに自分のことがよく見えてきたらば今度は他人のことも見えてくるっていう、そういう構造になるわけです、ね、だから自分の苦しみがこういうふうに作られていて、だから今ここっていう場所に戻ることによってこの苦しみを乗り越えることができるっていう大体の方向性が見えてきたらば、他人が見えてきて、その他人っていう他人たちがどういうふうに苦しみを作っちゃってるのかね、のが見えてきて、でその他人のがどういうふうに苦しみを作ってるのか、どういうふうに過去や未来時間そしてその心ってものにとらわれてその奴隷になっているのかっていうのも見えるし、そしてそういう他人の中に非常に例外的にそういうものにとらわれてない人がいて、その人は過去にも未来にもとらわれていない、心を手放して今ここに戻っていつも今ここっていう場所から離れない、そういうダイメンションに生きているっていう人がいるってことが、自分が私自身が我々自身が今ここっていうダイメンションに立った時に見えるんですよ、ね、その時にあこの人は本当に正しい先生だってことを見つかるわけね。そうじゃなくて自分の我々のこの全然仏教を理解できてない頭で乗って判断したことは無理なわけですよ。だからそこがね、これまでずっと散々喋ってきて、なぜこれだけみんな間違った先生に引っかかっちゃうの、正しい先生は正しい先生を見抜けないのって、当然見抜けないに決まってますよ、これ我々の頭で理解しちゃったらね。そんな単に仏教の教義をなんかちょっと本読んで覚えたぐらいの教義なんて、こんなんちょっと頭のある人間だったらね、いくらでも喋れるわけで、で自分だってそのぐらいの教義はちょっと勉強すればできるわけで、それでもってあこの先生分かって分かってないなんて判断したらとんでもないことになるわけでね。そうじゃなくて本当に自分自身が全ての自分の苦しみが時間によって心によって作られているからこそ今ここに戻んなきゃいけない、で今ここっていうダイメンションに、いたら今度は逆に他人の他の人たちがね、どの人がそういう今ここって場所にいるのか、そしてほとんどの人がそれを除いたほとんどの人がもう過去や未来にとらわれ、時間にとらわれ、心にとらわれて心の奴隷になって生きちゃってるのかっていうのが非常に明確に見えてきます、ね、でそうすると非常に話は簡単で、その人この人を先生とすればいいんだな、でそしてそこのとこで本当の意味でのつながりが見えてくる。だから例えばチベットの方なんかでラマって言ったらめちゃくちゃ重要な存在であってね、ブッダ・ダルマさんがに帰依するんだけども、チベットの場合それの上にラマっていうのがね来ますから、ラマに帰依するっていうのが非常に重要なものとして来るんだけども、だからそれは単に個人崇拝とかそんなことじゃなくて、そのラマが自分の先生がどこに立っているのかっていう、この有名な先生だからとかそんなんじゃなくて、その先生が今ここっていう場所にそういう次元に立っている、その次元に立っている先生に対して自分も、その今ここっていうそういうダイメンション次元に立って立つ、それが帰依をするっていうことになるわけなんですよ、ね、そこを抑えないと下手すら本当に個人崇拝になってしまうし、何なのか分かんないことなんでしょう、ね、でそれが見えてくるとラマに帰依をするっていうことに見えてくるし、ね、 で今ちょっと帰依って言葉を使ったなのか、今まで散々帰依をするってことね言ってきたけども、その帰依をするっていうのはまあ要するに危ないから、あの本当にレフュージーキャンプを求めるように安全な場所を求めるのが帰依っていうことだって言ってきましたけども、あのこれもね、あの今のその今日は恐怖っていうあのサブジェクトで話してきてますけども、一体どこが危ないのか、何もあの今イラクとかパレスチナが危ない、まあまあ確かに危ないんでしょうけども、だけじゃないわけですよ、ね、本当に危ないのは今ここっていう場所から離れたら全ての場所が危ないわけですよ、ね、だから当然帰依をするっていうことは安全な場所に戻るってことでしょ、ね、レフュージーキャンプに戻るってことじゃないですか、難民キャンプに戻るってことでしょ、ね、散々言ってきたけども、だからそのレフュージーキャンプっていったらどこにあるのっていう、ね、ことで、だから本当にその安全なシェルターはねどこにあるのって言ったらは今こっち場所にしかないんですよ、これは、ね、だからそれが見えてきたらば帰依をするってことの意味も見えてくるしですか。でだから今日一気にまとめちゃったけども、その今日は恐怖っていうものから始めてね、恐怖っていうものの本質ってことと、それと時間っていうものと心っていうものとが根本的につながっているってこと、だから恐怖を乗り越えるってことは時間を乗り越えること、心を乗り越えることなんだっていうことねがあって、そしてその乗り越えて今ここっていう場所に戻った時にそこに本当の意味で安全な場所があって、帰依をする場所があって、でその我々のまあ仏教徒の基本的な帰依の対象はブッダ・ダルマ・サンガね、今日の初めにチャンティングしたようにブッダ・サラナガッチャミ、ダルマ・サラナガッチャミ、サラナガッチャミですからね、だからブッダ・ダルマ・サンガもブッダって言ったらそんな2500年前のインド人とかじゃないわけですよ、当然ね。ブッダとは一体何なのかっていうふうに徹底的に見ていったら、単に2500年前にインドに生まれたらなんかシータ・アルタっていう王子様がブッダになりましたなんて、そんなのんきな話ではないわけね。ダルマって言ったってなんかたくさん本があるけども、そういう本のこと言ってるわけでもね、サンガって言ったってなんかお坊さんの集まりとかじゃないわけですよ。そうじゃなくて本当の意味でそのブッダ・ダルマ・サンガの本質を見ていっていけば、もう今ここっていう場所のエッセンスとしてね、そこにしかないし、で それが見えてくれば本当の意味であの3つのものに帰依するってことの意味がね、あの日常生活の中で見えてくるわけなんですよ。でそこが見えてきた時に初めてね、あの恐怖っていうものを乗り越えることができるし、乗り越える方向性っていうのが見えてくるし、でその地点に立てば初めてね、あの先生っていうものの姿が見えてくる。なぜかって言ったら、正しい先生少子っていうものはその次元にしか立っていないから、でその自分がその次元に立ったらば、誰が他人のうち誰がそういう次元に立っているのかが見えるし、そしてそうじゃない人たちがどれほど過去や未来にとらわれ、時間にとらわれ、心にとらわれるか、とらわれているかというのが見えてくる。そういう構造になってますから、ちょっと恐怖っていうことについて、あのミシェル・オバマさんの話に触発されて、今日は恐怖ってものを話したんですけども、やっぱりあのミシェルさんに言われるまでもなくね、私やっぱり今年になって思うのは、やっぱりあのネガティブエモーションって言ったって、まあ、いろいろあるけどもね、やっぱり恐怖っていうものがその現代人の一番のね、あのネガティブエモーションの核の部分なんじゃないかってことは私には痛烈に思いますね。恐怖っていうものがあって、そこから逃れるためにありとあらゆるあのジタバタをしているっていうのが我々の身も蓋もない現実なんじゃないか、リアリティなんじゃないか。だからこそそこでまた対処法を間違えたらとんでもないことになるから、慎重に慎重にやらなきゃいけない。 だけどもそれはただ単にその何の妥協するのか本物に投票するとかね、まあ、我々はアメリカ市民じゃないか関係ないんだけど、あのだけで済むわけがなくてね、あのそれぞれの人がそれぞれの生活の中で今ここっていう場所にプレゼントメントに、戻ってくる、そこに居続けるっていうそういう比喩のあり方をしていく。それによってのみ恐怖が乗り越えることができるし、そうで自分が恐怖を乗り越えたら、他の人がいかに危ない生活をしているかが見えるんですよ。でこれがねもう今年になって、これがちょっとテーマになった。今日さっきも言ったように、今日は今まで話さないことを話しているポイントは他人のことなんですよ。他人ね、要するに、まあ、自分はまあだんだん分かってきた、でも我々の周りにあの数えきれないぐらいに他人がいるわけですよ。みんながなそうなわけですね。まあ、このインターネットで聞いてる人たちになってみんなそうなわけですよ。皆さんになって奥さんがいたり旦那さんがいたり子供がいたり両親がいたり職場の、ね、同僚がいたり近所のおばちゃんたちがいたりするわけでね、その人たちが恐怖に駆られて苦しんでる姿が非常に見えてくるはずです。皆さん自身が、皆さん自身の恐怖と恐怖の本質と恐怖からどう逃れるかが見えてきた場合ね、全く他人も同じことで苦しんでるんだから、ね、だからその時にじゃあどうそういうまず自分に一番近い他人をどう救っていくのか、ね、これが非常に難しいんですよ。なぜかって言ったらば、そういう人たちはやっぱりその恐怖の原因というものは自分の外にあると絶対に思ってるからなのね。そうじゃない、恐怖っていうものはあなたの心が作ってるんだってことはいくらね言っても無理なんですよ。これは私の経験から言ってもそうなんだけど、だからとにかくね今ここっていう瞬間に戻らせて、あれ今まであんなに感じてた恐怖がただ単に例えば呼吸を3回深く見つめただけでもきれいさっぱりなくなっちゃったっていうことを一瞬でも経験したらば、そこからね、ああどうやら恐怖っていうものは恐怖の原因は自分の外にあると思ってたんだけど、どうやら自分の心が恐怖を生み出していたんだっていうようなことが少しずつ分かってくる。そこら辺からなんかその恐怖で苦しんでいる他人を作っていく手立てが見つかるんじゃないのかなと思っているんだけど、またね、すいません、めちゃくちゃまた今日も喋ってしまった。っていうのは私はにとって今それが今年の2008年の大きなテーマは恐怖にとらわれているこの世界の人たちをどう、もう恐怖をどう取り除いていくかっていうね、ことで、まあ、ちょっといろんなことをやっていきたいと思いますので、一緒にやっていきましょう。まあ、要するにバック、古い漢訳の言葉で言えばバックです。バックっていうのは、バックっていうのは抜くってことね。苦っていうのは苦しみね。苦しみを抜くっていうね。それこそ本当、観音様の働きの一つだけども、そういういよいよその他人、自分の苦しみは、まあ、ね、だんだん蹴りがついてきたらば、いよいよ他人の苦しみを抜いていくっていうね。トゲ抜き、それこそトゲ抜き地蔵だったら巣鴨のおばちゃんたちの原宿の話になっちゃうけども、そういう他人の心の中のトゲを抜いていくっていう仕事、これをいよいよ本格的にしなきゃいけないじゃないのかなって、これが多分2008年の我々のテーマ、私のテーマじゃ、みんなの、ね、我々のこの、これをまあインターネットで聞いてる人たちも含めてね、の我々のテーマはそこにあるんじゃないのかなと、思いますけども、すいません話しすぎました。じゃあちょっとトイレ休憩入れてからあなたとしましょう。